では聖書を朗読いたします。新共同訳聖書の新約聖書371ページ、コロサイの信徒からの手紙3章12節から17節をお開きください。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。では以上の聖書箇所より、キリストの平和に預かると題しまして、中西康幸先生よりお話をいただきます。
パウロはまず、あなた方は神に選ばれたと語っています。クリスチャンになった人が神を選んだのではありません。神が人を選ぶ、そこには神の御心、神の目的があるわけであります。もちろん選ばれた本人にとっても、数ある宗教の中からキリストの教会に来て洗礼を受けるに至った動機は実に十人十色、千差万別、さまざまなケースがあり得るでしょう。そうした事情が、さまざまな事情がある中で、時には人が神を選んだつもりでいても、実はその反対で神がその人を選ばれていたのだと。そこが大切なところであります。人間が選ばれる立場なのですから、最初はデモシカでも構いません。多少は不純な動機があってもいいんです。本当にそういう人の話を聞いたことはあるんですけれども、後から振り返るとですね、なるほどと思うようなくすしき選びの出来事を体験するケースも珍しくありません。神が人を選ばれたからには選んだ目的がある。何の意味もなく選ぶわけではありません。で、その目的についてはもう少し後にお伝えします。選んだ目的を果たすために続く御言葉が、聖なるものとされたが来るのです。聖なるものと聞くと、どうしても貧困法制な人というイメージが浮かぶかもしれませんが、聖なるものイコール貧困法制な人とは限りません。とは限らないというのは、本当に貧困法制なクリスチャンもいるんですけれども、そうじゃないケースもあるんですね。で、もちろんクリスチャンは貧困法制であった方が人々に変な誤解を与えずに済みますので、利点はあるといえばあるわけですが、貧困法制でなければクリスチャンではないと言われてしまうと、悲しいことに私も含めて多くのクリスチャンが偽物判定してされてしまうかもしれません。そういうことではないのです。聖なるものとは、他とは区別されたものという意味があるのです。区別されている。つまり、他とは違いがある。違いがあるというのなら、クリスチャンではない人と全く違いがないわけには参りません。少なくとも、 他の人たちとは良い意味で何かが違う。どこか良い香りを放っている。それが聖なるものという言葉が指し示す本来の意味というわけであります。ちょっとティザー広告みたいな言い方になってしまったんですけれども、それではですね、クリスチャンは他の人たちとは一体何が違うのでしょうか。でクリスチャンだったらできればすぐに思い浮かんでいただきたいのがあるんですね。続く御言葉です。パウロは愛されているのですからと語っています。神に愛されたもの、これが真っ先に思い浮かべたい違いなのです。もちろん神はクリスチャンではない人をも愛しておられます。全人類への熱い愛があります。その証拠として聖書は世界中の言語に翻訳されているんですね。ただしそうは言っても、すべての人が神の愛に気づいて自分事として受け止めているわけではありません。神の愛は全世界に向けられているんです。だけれども、すべての人が受け取っているわけではないんだ。そこが肝になるわけなんです。つまり全人類に対する神の愛を受け止めた人こそクリスチャンと呼ばれるのであります。そこが他の人との最大の違いと言えましょう。もちろん洗礼を受けることも大切ではあります。洗礼を外すことはできません。そうではありますが、クリスチャンとは第一に熱い神の愛を信仰と真心とを持って受け止めた人に他ならないのであります。で、今まで神の愛、神の愛と申し上げてきたんですけど、神の愛が何によって示されたのか、何によって、それを決して忘れてはいけません。もう答えはご存知かと思うんですけど、それこそまさにイエス・キリストの十字架であります。この十字架において神の憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容が全人類に示されている。だからこそ神に選ばれ聖なるものとされたクリスチャンは、その全生涯を通して神の憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を全世界に向かって示すのです。神の愛をいただいたことがなければ他の人に示すことなんてできません。だからこそパウロは、私たちがいただいた神の愛を何度でも思い起こせと訴えるのです。神の愛を示すことの他に、聖なるものとされた目的はほとんどないと言って差し支えないでしょう。先ほども何回か繰り返しましたけど、貧困法制であるかどうかなんていうのはあまり気にすることではありません。その点、イエス様が何をなさったのか、福音書を少し思い出してみたいと思うんですね。例えばです、安息日に病人を癒すなんてこともどうでしょうかね。真面目なファリサイ派の人々からは大賓縮を買ったりされてるんですね。大切なことは、上辺だけで清く正しく生きるよりも、クリスチャンの生き様を通して一人でも多くの人が神の救いを体験することだと思うんですね。清く正しくということ自体ははっきり言って救いにも何にもなんないんですよ。大事なのはクリスチャンの生き様が神の救いを表すものになっているのかどうか。それで忘れてはならないことがあります。世間に向かって神の愛を証しするのであれば、まずは教会内の人間関係がボロボロでは神の愛を示すことなどかなわないと言えるでしょう。最近会社による不正行為の報道が目白押しなんですね。で、説教では企業名を挙げることはいたしませんが、問題を起こす会社というのは、お客様や取引先に対する不正行為を犯す以前に、大概会社内の人間関係にも問題があるものなんですね。で、その代表例が 経営者や上司などによるパワハラだと言えるでしょう。まあ最近ではブラック企業、ブラックな労働ということがよくは言われるようになっているんですけれども、パワハラが横行して中の人間関係がギクシャクするような会社が広く社会に向かって何か良いものを示すことができるのかどうか、はなはだ疑問であります。一時的に取り繕うことができたとしても、長い目で見ればいつかはバレて、まあそのボロが出てしまう。教会にも同じようなことが言えるのです。そのようなことにならないようにと、13節があるわけなんですね。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。確かにパウロの言う通りだと思うんですね。クリスチャン同士が許しもなく責め合っていたら、どこに神の愛や許しがあるのだろうかと。クリスチャンだけではなくてですね、世間の人々から白々しく思われてしまいます。なんだこいつらはって思われるわけですね。でそんなことでは聖なるものとされた意味がなくなってしまうんですよ。先ほど聖なるものというのは他と違うんだ、区別されてるっていうことを申し上げたわけですけど、クリスチャン同士がいがみ合って許し合わない、責め合っている状況があればですね、何の違いも見出せない。結局世間のパワハラの、ブラック企業と変わらないじゃないか。でこの辺は本当に耳の痛い話でして、牧師である私自身が実践できているかどうか、とても大丈夫だと言える気がしません。ある意味この13節は多くのクリスチャンにとって一番難しいこととも言えるでしょう。そこでパウロは一言、主があなた方を許してくださったようにと付け加えているのです。主が私たちを許してくださっている。私たちはまず主に許されているんだ。他の人を許す以前に許されている、神様に許されている。これが全てのスタートなのであります。唯一の根拠です。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合う。そうする理由は、教会に集まる兄弟姉妹のことが個人的に好きだからとか、世話になっているとか、恩義があるからとか、人間的な事情は一切関係ありません。これは好き嫌いとか義理があるとかっていう問題ではないんですね。そうではなく、ただ主に許していただいているから。主の十字架、流された血潮だけが根拠であります。主に許されたものとして兄弟姉妹をも許す。そうして許し合うことが連鎖して、循環して、さらに連鎖して、キリストの平和が広がっていくのであります。キリストの平和という言葉がようやく出てきたんですけども、平和というのはですね、強い国が弱い国をやっつけて武力で押さえつけて、それではい平和になりました、そんなのは本当の平和ではないんです。神の子が血を流してくださって私たちを許してくださる、その許しに預かることによって初めて平和が、キリストの平和があるんです。でその平和をもたらせということを、教えられるわけなんですけれども、ここまで申し上げますとですね、どうしても許し合うことが義務のように感じられるかもしれません。大丈夫な人もいるかもしれませんけども、教会の中でこうしなさいと教えを受けるとき、どうしてもそれが義務であるかのように感じてしまう。真面目な人ほど要注意であります。そのためにパウロは続く言葉を語るのです。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。なぜ愛はすべてを完成させる絆となるのでしょうか。この愛とはもちろん人間的な愛ではなく、神の愛に他なりません。神の愛とは惜しむことなく また強いられてではなく自由に差し出される愛であります。自由ということは義務感は全くないのです。いやいやながらでもいいからとりあえず愛しなさいなどという教えは聖書にはありません。いやいやながらとりあえずっていうのは発想ないんですよ、聖書にはですね。強いられて愛することは本当の愛ではないのです。何者にも縛られることなく自由に差し出される愛こそが神の愛。この愛を身につけることがクリスチャンの力の源なのであります。ただこれ重要なことなんですけど、この愛というのはもともと各自に備わっているわけではありません。本能ではないんですよ、この神の愛というのは。もともと本能として備わっているのは神の愛とは違う人間の愛にすぎません。人間の愛というのはどんなに頑張ってもせいぜい自己愛が形を変えたものに他ならないからであります。どんなに尊い例えば親の愛であってもどうしても自己愛が含まれているんですよ、そこに。おのおのが神に由来する自由な愛を身につけるためには当然のことながら主の十字架のことをいつでもどこでも思い起こす必要があるのです。この神の愛というのは外から来るものであって内から本能的に湧き起こるものではないですね。だからこそ十字架を何度でも思い起こす。主イエスはいやいやながら十字架にかけられたわけではありません。義務感や脅迫観念に駆られてわけではないですね。天の父を愛しておられたからこそ、また弟子たちを愛しておられたからこそ、あの苦しい十字架についてくださった。そんなキリストの激痛を伴う愛を一人一人のために差し出された尊い贈り物として私たちは受け止め、その愛に満たされつつ互いに愛し合うのであります。その愛が満ち満ちているところにこそキリストの平和があるのだとパウロは教えています。こればかりは教会の外の人に頼るわけには参りません。まずは神の愛を受け止めたクリスチャンが世に向かって示すのです。キリストの平和とは弟子の群れである教会こそが世界に先んじてもたらしていく、広めていく一つの巨大なムーブメントだと言ってよいかと思います。繰り返しますが、不正を行う企業のように群れの中の人間関係がギクシャクしているわけにはいきません。まずは神の愛が充満して平和に満たされるためにこそ教会という一つの群れに私たちが招かれている。そこには神の目的ミッションがあるわけです。教会とは神の愛を受けた兄弟姉妹がキリストの平和に預かる群れに他なりません。世の人々に広める以前にまずは私たちがキリストの平和に預かる、そこを忘れては世の人々にキリストの平和なんて伝えることなんてできないんです。キリストの平和が保たれるためにパウロは必要なことを教えています。いつも感謝しなさい。これよく言われるんですね。フィリピの手紙ではいつも喜んでいなさいとか言われるんです。ここではいつも感謝しなさい。この言葉を言われると私自身弱いんですね。これは私にとっても弱点なんですよ。あまり普段感謝していない。普段どれだけ神に感謝しているのか暴かれてしまう、そういう気持ちにさせられるんですね。いつも感謝していなしなさいということは逆に言うとあまり私たちが普段感謝しないから、そういうことも言えるかと思うんですね。だからこそいつも感謝していなさい、いつも感謝していなさいと 言われているのです。礼拝の時だけではありません。祈る時だけではありません。いつもなのです。つまりクリスチャンの生活全体が、人生そのものが神に感謝するものになっているのか、自問自答せよと言われているように感じます。逆にというのも変な言葉なんですけど、逆に感謝しないとどうなるでしょうか。おそらく不平不満が多くなると思います。これは私自身の体験から申し上げているんですね。方程式みたいな計算法があるわけではなくてですね、感謝というものは意図的にしないと感謝する機会がどんどん減ってしまうわけなんですね。で、感謝が減ると不平不満が増えるんですよ。シーソーみたいな感じなんですね。そういうものではないでしょうか。そういうものではないでしょうかって押し付けるつもりはないんですけど、私はすごく痛みを持って感じるんですね。だからこそキリストの平和を表すために努めて感謝することが必要になるんです。これは本当にもう実践的な問題だと思うわけなんですね。で、最後の17節もやはり主イエスによって神に感謝しなさいって締めくくられているんですね。しつこいかと思われるかもしれないんですけど、このしつこさも結構大事なんですよ。いつも神に感謝するのはもちろんなんですけれども、主イエスによってと言われています。なんで主イエスによってなのかというと、つまり主イエスの十字架のことを思いながら神に感謝せよということなのです。ただ神に感謝しなさいと言われてもなんかうるせえなとしか思えなくなる時もたまにあるわけですけど、あのイエス様の十字架のことを思うとですね、感謝しなさいと言われてうるせえなとはとても思えないんですね。やっぱりありがたいと思う。そこが大事なんですね。だからこそ主イエスによって神に感謝しなさいと。そして感謝と感謝の間にあるのは、間にあるというのは今日の御言葉の箇所のことを言ってるわけですけれども、間にあるのはクリスチャンの信仰生活であります。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るように、知恵を尽くして互いに教え諭し合う、詩篇と賛歌を霊的な歌により感謝して神を褒めたたえる、礼拝の時に限らず毎日が礼拝のような生活になっていく、そういうことが言われている。そして何よりもクリスチャンの人生そのものが神への感謝を表している。結局はそこに行き着くのであります。賛美歌っていうのはもう大体いろんな内容があるんですけど、神への感謝が一番多いんですね。やっぱり神に感謝することによって私たちの内なるエネルギーが湧いてくるんですよ。神の愛が湧いてくる。そして世間の人々にキリストの平和を示せるようになる。ああ、つくづく私自身感謝することが少ないクリスチャンだなと恥じっています。私も時には感謝することがあるのですが、感謝するときは何とも言えない幸福感に包まれるものです。だったらもっと感謝しろよと言われるかもしれないんですけれども、人間は感謝されるよりも感謝する方が幸せになれるものだと感じます。しかし人間に対する感謝ではなく、十字架で死んでくださったキリストの神に感謝することこそが本当の平安を感じるんですね。そのような時間を少しでも増やしていければ、もっとキリストの平和が広がっていくことは間違いないと言えるでしょう。そのような人間になれるようにと神は私たちの背中を押してくださるのです。最後にお祈りいたします。天の父よ、あなたはパウロを通して今日もまた教えを授けてくださいました。私たちが何よりも聖なるものとされていること、神の愛を受けて、熱い愛を受け止めて、キリストの十字架を思いつつ、キリストの平和を 世の人々に伝えることがどうかできることを得させてください。本当の平和はあなたが与えてくださるの。どうか私たちの心をいつも熱く燃え立たせて、この冷たく冷え切るこの世の中に、また今厳しい災害が続く世の中に、また戦争が終わらない世の中に、どうかあなたの愛が広く伝わりますように、キリストの平和が広く伝わりますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。